主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見にあれのへ行ったのか。風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれた者のうち、洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。主の御言葉。まあ、今日は先ほども言いましたように、自社祝福式ですね。ちょっとコロナもあって今年2回目の、自社祝福式ですが、まあ、自社のですね、自社になる心構えのことを、まあ、少しお話したいと思います。まあ、今日の福音書で洗礼者ヨハネという人がイエス様のことがよくわからなかったんですね。だから、まあ、このメシア、救い主はあなたでしょうか、それとも、まあ、他の人でしょうか、ということを洗礼者ヨハネが、まあ、弟子を送ってイエスに聞くわけですね。でイエス様は、まあ、自分がメシアであるとかないとか、まあ、直接は答えないで、どう言ったかというと、見聞きしたことを伝えなさい。でどういうことかというと、イエス様を通して目の見えない人が見えたり、足の不自由な人が歩き出したり、重い不病を患っている人が清くされ、耳の聞こえない人が聞こえるようになり、で死者は生き返って、貧しい人はこの良い知らせがを受け取っていると。つまりどういうことかというと、イエス様を通して人々が救われている、特に苦しんでいる人や、この病気を持っている人が、救いの恵みを実際受けているということをイエス様が見なさいということなんですね。だから、まあ、イエス様の言いたいことはこういうことでしょう。救い主であるかどうか、メシアであるかどうかは自分の行いを見なさいということなんですよね。だから実際それはそうでしょう。ある人が突然急に自分は救い主であるっていうふうにみんなの前で言っても、誰も信用しないし信じない。信じるとしたら、実際その救い主だという人の周りで救われてる人がいっぱいいるかどうか、それが一番大事なことなのは間違いない。だから、まあ、何でもこれそうなんですが、肩書きがあるからそれはその人だということは言えないってことなんですね。例えば学校の先生がいて、まあ、皆さん小学校に行ってるでしょう。学校の先生がいて、その学校の先生が全く授業をいい加減にしたり教えなかったりしたら、その人は先生だって言ってるけど先生じゃないんですよ。先生の仕事をちゃんとしてる人が先生なわけですよね。 で皆さんにお母さんがいると思いますが、お母さんだってただお母さんだって言うからお母さんじゃないんですよ。皆さんにちゃんとご飯を食べさせてくれたり、皆さんの世話をするからお母さんであって、つまり何かであるってことは、何かってこととその行いがひっついてるからそのそうなんですよね。だから皆さんがこれから自社になる、まあ、すでに自社やってる人も今いると思いますけど、今日祝福を受けて自社になったって自社になるかって言ったら自社にならないですね。実際自社としてちゃんと当番を果たして、自社の仕事をちゃんとするから自社なんですよね。だからこの中身がないと、で中身っていうのは行動で現れてくるものがあって、それはその人だということなんですよね。だからこれから今今日自社の祝福を受けますけど、祝福を受けたら自社になるんじゃないんですよ本当のところは、まあ、ある意味自社なんですけど、本当は自社の仕事をきっちりこなして自社になるっていう当たり前のことだけど、中身が大事で、それに伴う行いをちゃんとするようにね。だから、まあ、当番をサボらないとかまあこの寝坊してあの、ね、来ないとか、まあ、そういうことがあったらそれは自社じゃないってことになっちゃうから、ちゃんと自社の仕事をですねあのするようにしてください。そしてこれはあの全てに当てはまるんです。まあここに集まってる皆さんもそうですけど、洗礼受けてる、で洗礼受けたらクリスチャンになるんですけど、でもそれで本当のクリスチャンかどうかってことは実は言えないんですよ。クリスチャンとして神様の御旨を行ってる人だけがクリスチャンなんです。本当は洗礼受けたってそれは単なる肩書きがつくだけでしょ。自分がクリスチャンとして毎日生きているならば、その生き方が行動がその人をクリスチャンだっていうことを結局認められるということですよね。だからこれはもう何でもそうです。皆さんが学校で係になったりとかね、何かでもそれはその係を果たしてその係になるわけだから、必ずその人の行いと生き方がひっついたものだってことですよね。まあそれを大事にしてください。でもう一つ言うならば、イエス様がメシアである救い主なんですけど、これがねイエス様一人だけで救いが成就するかって言ったら、ある意味そうだけどある意味そうじゃないんですね。というのは神様の救いの技というのは大体ですね、手伝う人が必要なんですね。イエス様が生きてた時は12人の弟子が手伝ってたんです。イエス様一人だけでやってることは実はほとんどないんです。イエス様ももちろん中心ですけど、ちゃんとそれに手伝う人が必ずいたんです。で神様のなさり方は自分だけでしない、人間の協力者と一緒にするっていうのがイエス様とか神様のやり方なんですよ。神様は全知全能だから自分で全部やったらいいと思うけど、もうそう絶対しないんです。イエス様がこの救いの技を果たしていくときには必ず人間の手伝いが伴うように救いの技を果たすんですね。だから皆さんが今日から自社になるってことは、イエス様の救いの技の協力者になるってことなんですね。それも心に刻むようにしましょう。だからこのミサというのはまさしく神様の救いの技を表しているわけですけど、オルガン弾く人とかでこの宣唱する人とか朗読する人とか皆さんの自社とか、まあ、もちろん神父さんの役割が多いですけど、でも協力してやって救いの技が成し遂げられるんですよね。だから皆さんは神様の協力者になるっていう気持ちも大事にしてもらったらいいと思います。ごくごく小さなこと、まあ皆さんにとって大きなことか小さなかちょっと分かんないけど、まあでも一人一人神様の協力者になるようにみんな呼ばれてるんですよ。ここにいる人みんないろんな方法で違う立場で神様の協力者になるように呼ばれてるんです。で、それは実際そうすることなんですよね。一人一人役割も使命も違う。自社の人たちは自社を通して神様の救いの技に 協力するように呼ばれてるし、でも神様の救いの技はミサだけじゃないんですよね。社会の中でもいろんなところで神様の救いの技というのはそれは成就するっていうか、神様の救いの技がなされるんですよね。例えばこの教会の方でも、炊き出しって言ってね、ホームレスの方のためのところに行ってボランティアしてる人たちもいます。でもそれも神様の救いの技として小さな協力を果たしてるんですよね。だからみんなで力を合わせて神様の救いの技、イエス様の手助けをするってことがクリスチャンの生き方の基本ですよね。だからそれを皆さんも意識して小さな協力かもしれないけど、でもイエス様はすごく喜んでくださってると思います。皆さんが自社することによってありがとうっていう、もう自分に協力してくれてありがとうってイエス様は絶対思ってると思いますから、イエス様のその協力してほしいっていう気持ちを受け止めて自分にできるだけのことをしましょう。それが私たちクリスチャンの生き方の一番の基本ですね。皆さんは自社を通してこれから神様の救いの技に協力しますが、皆さんがだんだん大きくなってきたらさらにいろんな協力をすることがね、大人になるにつれて神様のために協力することが、だんだんと増えてくると思いますから、自分にできること、神様に協力できることを、できる限り果たしていくことができるようにですね、神様に恵みを願いましょう。